こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ジャン・ジャック・ルソーの社会契約論1762年は、政治権力は何によって正当化されるのかを問う政治哲学の古典である。岩間文庫版は桑原武夫、前川佐治郎役による定評ある国分けで、前編を通じ、自由な個人がいかにして政治共同体を作り、その内部でなお自由であり得るかを論じる。冒頭の人間は自由なものとして生まれた、しかし至るところで鎖につながれているという問題提起は、単なる既存社会の否定ではない。力や慣習、決闘ではなく、船員全員が公共の利益を意識することに統治の根拠を置こうとする試みである。本書は人民主権、一般意思、法律、政府、宗教を相互に結びつけ、近代民主主義の可能性と緊張を鋭く示した。フランス革命への影響で知られる一方、一般意思をめぐる解釈には全体主義との関係を含む論争もあり、今日でも批判的読解を要する作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自然的自由を市民的自由へ転換する社会契約、ルソーの中心課題は、社会に入ることが個人の自由の放棄にならない政治秩序を構想する点にある。自然状態の人間は他者への服従から独立しているという意味で自然的自由を持つ。しかし人口の増加や利害の衝突の下では、各人が孤立したまま安全と生活を維持することは難しい。そこで人々は各自の嫌いと共同愛に結びつける契約を結ぶ。ただし契約の相手は君主や特定の支配者ではなく、船員全体によって成立する政治的共同体である。各人は共同体の一部となると同時に、その共同体の主権者を構成する。この構図によって他人の恣意に従うのではなく、自らも形成に加わった法に従うことが可能になる。失われる自然的自由の代わりに、法の下で守られる市民的自由と正当な所有が得られる。というのがルソーの論理である。自由を無制約な欲望の実現ではなく、自分が承認できる公共的規則への服従として捉え直した点に本書の独自性がある。次に、一般意思は多数者の気分ではなく共通利益への意思である。社会契約論で最も重要かつ誤解されやすい概念が一般意思である。一般意思とは個々人の私的利益を足し合わせた全体意思と同じではない。全体意思には各人や集団の利害が集計された結果として公共の利益から外れる要素が含まれうる。これに対して一般意思は政治共同体の全ての成員に関わる共通利益を目指す意思である。理想が主権を人民に帰属させ、主権は譲渡も分割もできないと論じるのは公共善に関わる最終的な判断を代表者や君主の私的判断に委ねられないからである。ただしこの考えは多数派が常に正しいという単純な多数結論ではない。派閥や利害集団が固定化すれば、市民は共通利益ではなく部分利益を選びやすくなる。したがって一般意思は、投票結果に自動的に宿るものではなく、市民が公共的観点から判断できる条件を必要とする規範的な概念である。後世に全体主義の源流とも批判された理由も、公共性の名で異論を抑圧する危険があるためであり、その緊張は本書を読む際の核心となる。さらに法律を作る主権者とそれを執行する政府を区別する。理想は国家を一枚岩として扱わず、主権者、法律、政府を厳密に分けて考える。主権者とは、社会契約によって成立した人民全体であり、一般意思を表明して法律を定める存在である。法律は特定の個人への命令ではなく、共同体全体に関わる一般的な規則でなければならない。この原則は、立法が特権者の利益や個別の処罰を正当化する道具になることを防ぐためのものだった。他方政府は主権者ではない。政府は法律を実施し、日々の行政を担う執行機関に過ぎず、人民と政府の間には委任関係がある。理想が君主制、貴族制、民主制を主権の所在ではなく政府の運営形態として比較するのも、この区別に基づく、特に近代の代議制を考える上で重要なのは、選挙で選ばれた政府であっても、人民主権そのものと同一視できないという警告である。代表者が公共的な立法意思を恒常的に代行できるのか、行政権が肥大化したとき、人民はどう統制するのか。本書は制度の設計を正当性の問題から問い直している。そして平等は結果の同一化ではなく、支配を生まない条件として論じられる。ルソーにとって自由は、極端な経済的不平等から切り離して守ることができない。ある人が富や権力を独占し、別の人が生活のためにそのものへ依存せざるを得ない状況では、形式上は自由な市民でも、実質的には他人の意思に左右される。そこで本書は、誰も他人を買収できるほど富裕でなく、また誰も自分を売らざるを得ないほど貧困でない状態を政治共同体の健全性に関わる条件として示す。これは全員の財産や生活を完全に同一にせよという主張ではない。和代法が全ての市民に一般的に適用され、 私的な力の差が公的判断を支配しないための条件である。社会契約によって所有は無条件に神聖化されるのではなく、共同体の法の下で承認される権利となる。この視点は、政治的平等を投票権だけに限定せず、経済的依存や特権が市民の判断を歪める問題へと広げる。現代の格差、ロビー活動、情報環境の偏りを考える際にも、自由な市民的判断はいかなる社会条件を必要とするかという問いを与える。最後に、市民宗教と小規模共和国の構想に現れる理想と限界、本書後半でルソーは、政治共同体を未属させるには制度だけでなく、市民が共同体への帰属と法への信頼を共有することが必要だと考える。その議論が市民宗教である。ここで求められるのは、特定教会が政治を支配する宗教ではなく、法への尊重、契約への忠実さ、共同体の存続を支える最低限の公民的信条である。宗教的権威と国家権力の対立が内戦を招きうるという当時の経験を背景に、政治的忠誠の基盤を確保しようとした試みと読める。他方で、共同体への不忠をどこまで排除できるのかという点には、良心と異論の自由を脅かす危険もある。またルソーは、一般意思が働きやすい条件として比較的強作、慣習や市民的結びつきが保たれた共和国を重視した。巨大で複雑な近代国家にそのまま移植しにくいことは明らかである。それでもこの限界は、民主政治が選挙や憲法の手続だけで自動的に成立するわけではなく、相互の信頼、市民教育、公共的な討議の条件を必要とするという洞察を際立たせている。結論として、本書は民主主義、憲法、政治思想を学ぶ学生だけでなく、選挙格差、政治的不信、社会の分断をめぐって正当な統治とは何かを根本から考えたい読者に向く。岩間文庫版の訳文は古典的で、ルソーの議論も概念の区別が多いため、気軽な概説書として読むより、各編の論点を確認しながら丁寧に読む方が実りは大きい。とりわけ自然的自由と市民的自由、個別意思、全体意思、一般意思、主権者と政府という対比を抑えると、議論の骨格が見えやすくなる。同じ社会契約論の系譜にあるホッブズやロックと比べ、本書の再脱特徴は、契約を秩序や権利保護の説明にとどめず、他者と結びつきながら自分自身にのみ従う自由の問題として徹底的に扱う点にある。また、人民主権を唱えるだけでなく、格差、派閥、行政権、市民的結束が公共性を損なう仕組みまで視野に入れる。その理想化や排除の契機は批判的に検討すべきだが、だからこそ本書は民主主義を賛美する教本ではない。自由と共同性を両立させる制度的、倫理的条件を問い続ける現在系の古典である。ご支援いただける場合は、 JJ 理想ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。